桂と赤のおはよう市原。はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
まあ1ヶ月ぶりのご無沙汰でございまして、まあ豊臣秀吉編の歴史コーナーと、
はい、
で前回がね、清須会議について触れたわけでございますが、まあ、今月はまあ賤ヶ岳の戦いということでございましてね、今年のね NHK の大河ドラマはあの秀長がメインなんで、まあ、ちょうどこの賤ヶ岳の戦いあたりはかなりこうハイライトになるんじゃないかなとは思うんでございますが、賤ヶ岳の戦い、これはもう名前は聞いたことある人多いと思いますね。意外と有名ですから、マスターは何を想像しますか。
やっぱり天下を分けたってのもあるんじゃないのかな。柴田さんとあれでしょ、
まあ、橋場秀吉ね、
橋場で、
そうですね。いやぶっちゃけたこと言うと、あの織田家の家臣同士で争ってるってことなんだけど、
まあ、そこのところで上司を部下がやっつけたじゃないけど、そういったところもあったのかな、
あとどうしてもね、あの賤ヶ岳の四本槍、ってか有名じゃないですか、あれはね、まあ、大体想像ついてると思いますが、あれは後の創作で
創作だろうね、
犯人も分かってます、毎度おなじみ尾瀬法案でございます。
なるほど
あの当時ね、江戸時代の頭ぐらいですけど、あの尾瀬法案の書いた保安大綱紀、ね、要は尾瀬法案版大綱紀ですけ
なるほど、
その中に賤ヶ岳の七本槍が出てくるんですよ、ただ実際調べてみると、ね、いろんな資料を調べてみると、賤ヶ岳で活躍した、若い武将は 14、5人いたそうです。
ほうほうほう。
でその中の一人の加藤清正は、あまり活躍してないらしいです。
この時は、
いや後々ね、あの朝鮮出兵だとか
虎退治だとかね、
そうああいうので活躍したから言われるんだけど、その保安大綱紀がベストセラーになってた頃、
まあいまいち、
まあ、当然ね清正にも質問来るわけですよ、いやー清正さんと、読みましたよ保安大綱紀、すごいじゃないですかつと、あんまりいい顔しなかったそう
な。なるほどね、
でね、逆に福島正則なんかは、ね、そうやって保安大綱紀の話出てるじゃないですか、なんで俺が脇坂康晴みたいなやつと同格なんだって怒ってたそれ。
へ
で石田三成、実はこの賤ヶ岳で結構活躍してるんですよ。ただ、関ヶ原でああなっちゃったから、
あ結局、そのことは伏せてたんだ。
そう、黒歴史って感じ。
なるほど。
それはね尾瀬法案にしたってお金もらって書いてるわけですから、
まあね、
それは都合の悪いことは、
まあ、そうだね、伏せちゃうよね、
あの今のオールドメディアみたいに都合の悪いことは全部削除するんですよ。
なるほど。
ただその保安大綱紀があまりにもベストセラーになったんで、未だに賤ヶ岳というとこの四本槍ってかわいそうっていうか罪深い人だね彼はねえ。で実際ね、まあ、賤ヶ岳の戦いがどんな感じだったかこれから後ほど解説していきますんで、まずはね、曲の紹介。
はい、それでは七本槍で賤ヶ岳の七本槍です。どうぞ。
心に誓う秀吉への想い、信長なき後ライバルは突撃へ、倒せば天下さ僕らの槍で叶えよう。
桂と赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたします。
ヤギは折れても心は折れない、決戦の舞台は静かだ。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ、
もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
じゃあ、まあ前回からの続きでございますが、まあおさらいも兼ねましてね、この清須会議、どんな会議だったか改めてご説明させていただきますが、マスター記憶にちゃんと残ってますか。
おぼろげだから。
おじいちゃん、はい、ご飯食べましたよ。
まだ食ってねえよ。
まあ実際ね、この清須会議ってなんぞやなんですが、まあ結局ね、親方様信長、で新しいね投手となった、投手だったらピッチャーじゃないですよ、ナイツのネタみたいですけど、あの信忠、嫡男、2人いっぺんに死んじゃった、会社で問いると、あの会長と新社長いっぺんに死んじゃった、残ったのはボンクラばっかり。で次男の信勝、これね前にも言った通り、まあ与太郎、で三男の信孝、それは信勝に比べたらマシだけど、じゃあ信忠には遠く及ばない、で四男、ね、秀勝、これは羽柴秀吉の養子になりました。こんな感じなわけですね。でまあこの時点で4番目の秀勝には継承権はない、じゃあどうする。いや信忠様には嫡男の三法師様がいらっしゃる、ね、これがねまだ幼かったんで、この三法師様が、まあ、新社長、わずか3歳の新社長になることは決まってます。
なるほど。それまでの
それを支えるのが誰になるか、これは信勝か、この信秀かっていう形でね、あ信秀じゃない秀信か、秀信が三法師様で、信孝だ、信孝、似たような名前が間違いますけども、まあ、このどちらかが、まあ、貢献を務めることになるわけですよ、で、この時ねその昔の親方様の所領だとか、信忠様の所領、あるいは明智光秀の所領をみんなで分配したんですけど、まず三男の信孝は美濃、ね、一時期信長はね美濃の稲葉山城にいたじゃないですか、ですから美濃の国を与えると、で、次男の信勝は尾張、これは元のね、本当織田家の発祥の地ですから、そこを与えると、なったわけでございます。で、貢献は誰が務めるかで、やっぱこの兄弟仲悪いわけですよ、で信勝も、まあ、バカだから気がつかないんでしょうけど、兄より優秀な弟はいないと。もうね謎の北斗の拳理論で、
なるほどね、
自分は信孝よりマシだと、でそこをねいいこと、 付け込まれたんですよ秀吉に、うん、それは操る側にしてみたら小利口なやつよりバカがいいじゃないですか。
神輿として担ぐんだったら ね、
う
ん、
神輿は軽くてパーがいい、うんうんね、うん、そんな総理も昔いましたけども、うん、で反対にね秀吉のライバルとなる勝家はね、うんうん、あまりそういうことは考えてないわけですよ、うん、だから誰がこの後の指導者になったとしても、うん、それを支えていくのが家臣の役目だと、うん、今はまあ意外と真面目っちゃ真面目なんですよね。もともとね先祖代々正社員ですから
確かに、
ね、うん、秀吉はこれは何度も言うようだけど、うん、アルバイトですから所詮は、う
ん、ポットでだから ね、
もうそれに百姓の出ですから、
そうだね、
そういう武士としての教育は受けてないし、うんうん、価値観もまるで違うわけですよ、うんうん、ね、それはね柴田勝家なんかと話が合うわけないわけですよ、
まあね面白くはないや ね、
でまあ結果ねどうなったかと言いますと、うんうん、まあまあまあ、まあ、2人で貢献しましょう、うん、ね、で三宝寺様は、うん、安土城が本能寺の変の際に燃えちゃったじゃないですか、
はい、
で安土城の再建が済むまで、うん、とりあえず、うん、信孝様の稲葉山城に、ね、うんうんうん、ただね2人で貢献務めることになったんだけども信孝様だけではいけないので、うん、秀吉の息がかかってる堀秀政、うん、この人をうちの方からも出しますよということで、うんうん、まあそれでなんとかうまく顔を立てたということでしょうかね、お互いをね、信勝にしてみても、あ、じゃあ秀吉ね、おじきの息がかかった人間が行くんならまあまあいいでしょうということでね、うんうん、でもともと伊勢の方にも所領があったんで、うん、そっちの方にもね、あの、まあ、目を向けないといけない、
うんうんうん、
でもう一つお市の方様をどうしようってのがあったわけですよ、うん、
なるほど、うんうんうん、
これがね不思議なことにね、勝家と秀吉で取り合いになったんですよ。
お、う
ん、これ以前にも少しね、うん、説明したことあるんですが、うんうん、まあ僕は実際ねお市の方様には会ったことないんですが、うん、どういった資料をひっくり返してみて もう実にいい女だと、
うん、
美人だと、
うん、
ね、誰もブサイクだとか、うん、ね、なんかこう加工してるとかそんなこと書いて
ねえんだ、
うんうんうん、で肖像画も残ってるんですけど、うん、これは後の世の創作ですから、
う
ん、
あ、うん、はいはいはい、
当時の美人の基準で書かれてるわけですよ、うんうんうん、だから実際ね、うん、どんな美人だったかわからない、うんうんうん、ただみんながそうやって褒めるからには相当いい女だった、
なんだろうね、うん、
でしかもですよ、うん、あの当時ね35歳なんですよ。お、今の35歳ならね、うん、まだいけるじゃないですか、
もう塔は立ってるわな、
うん、でもあの時代の35、うん、子供3人産んでる、
うんうんうん、
基準から言うと、まあ、失礼だけど、ね、ババアなんですよ、
うん
うん
うん、
でも秀吉も勝家も、うん、自分の嫁に欲しいっていうことになって、うんうんうんうん、でまあこれはね勝家の要望が通ったんですね、
うんうんうん、
でお市の方様にしてみても、うん、あのね、ハゲネズミの秀吉よりはと、
まだ、うん、おじいちゃんだけど、
うんうん、で勝家はもう自分が小さい頃からもう本当に面倒を見てくれたおじさんって感覚だし、まあ秀吉よりはいいだろう、
うんうん、
であの当時の女の人ってのはやっぱりかわいそうでね、うん、その男の人のもう何だろう、行動次第で自分の運命も
変わっちゃうからね、うんうん、
でね、後のことを考えれば秀吉についていけばいいんだろうけど、うん、秀吉ってのは本当に猿みたいな、
もう性欲の塊、
性欲の塊だからさ、
うんうん、
そんなとこ行ってもね、うん、絶対ね嫌な思いするだけだと、
まあね、
うん、まあただ後にはね、うん、その娘を自分のね、うんうんうん、側室にしちゃうんですけども、
そうだね、
うん、まあ、これがね淀君 の秀吉に対する復讐じゃないかっていう、
ね、
都市伝説ね、うんうんうんうん、あるんだけどもさ、ね、まあ、結局この越前の方にお市の方様行くことになったわけです、
うんうんうん、
でまあそれで一応清須会議は終わりましたね、うん、ただその直後からもうそんなもんお互い知ったこっちゃないと、
うん、
でねこれ考えてみてください、旗から見ると織田家の家臣同士が争ってるわけですよ、
うん、
普通だったら織田家の存亡の危機じゃないですか、うん、どっちが主導権を握るにしろ織田家を支えていこうというのが本文のはずなんですよ。
そうだね、
うんうん、これが 毛利家の場合はうまくいったんです、
うんうんうん、
だからね、あの、まあ、毛利元就がちゃんとそういういい教育したっていうのもあるんだけど、うんうんうん、ちゃんと吉川家小早川家、うんうん、毛利両仙と呼ばれるね、
はいはい、
両方の川ですよね、うんうん、毛利両仙と呼ばれる小早川家と、ね、うん、吉川家がちゃんと毛利家本家を支えたから、
うん、
三本の矢ですよ、まさに、
うん、そうだね、確かに
うまくいったんです、
うん、
であれば織田家にしたってあれだけ優れた家臣がいるんだから、うん、なんとか家臣で一度まとまって織田家を支えようってことになるはずなんですが、うん、ならなかった、
うん、
はたから見たらおかしいわけですよね。
まあ確かにね、うん、忠義を誓ってないやない、
うんうん、まあ、勝家に関して言えばね、
まああれだけどね、
秀吉に関しては、うん、もうね本能寺の変があって、うん、山崎の合戦があって、うん、あと黒田官兵衛がそそのかしたのもあって、うんうん、もうその気になってるんですよ。
もう自分が天下取っちゃうぞみたいな、
お知ったこっちゃないと、
うんうんうん、
もう力なき者は去れと、
うんうんうん、
だからまあなんとかね、あの親方様の子供たちはうまく利用することは利用するけど、
うんうんうん、
もう自分が、うん、もう、ね、実質乗っ取ってやるっていうつもりはもういたんですよ、う
ん
う
ん、なんだね、
でまあ、それがね表沙汰顕在化するのが10月に行われた織田信長の葬式です、
うん、はいはい、
はい、
うん、
この時はね、うん、以前この少し触れましたけども、うん、この信孝も信勝も、うん、三法寺様も呼ばれないんですよ、
だってね、うんうんうん、
で当然柴田勝家、
うん、
滝川一正、
うん、
反秀吉派も誰も呼ばれないんですよ、
うんうんうん、
普通ね信長の葬式やるんだったら身内から喪主を立てないといけない、
そりゃそうだ、
ね、
うん、
だったらあの跡継ぎに決まった三法師様
を一応喪主として、
ね、出さなきゃいけないんだけども、うん、これをねあえて出さなかったんですよ、うんうん、いやいやいや三法師様というのは本来安土にいるべきのお方であると、
うん、
未だに三男信孝様のお城にいらっしゃると、
うん、
これではとても喪主を務めることはできません、
うん、
であれば、
うん、
親方様の四男ではございますが、
うん、
我が橋場家の養子となった秀勝様がと、ということで、四男の秀勝が喪主になりました。
来たぞ横倉も押してんぞ
来ましたね、
うんうん、それみんな勝ちんでしょうよ。
でもなんですよ、
うん、
だってさ呼ばれたのは秀吉派だけ
だから、あ、まあそうだよね、
何も言われないですよ。
なんか勝手に向こうでやってるようなもんじゃん、組織を。
いやでも秀吉派ですから
。ああね、
うん、でこの時はですね、うん、堺の商人にも声をかけまして、
うん、
あの親方様をこう、ね、うん、弔うために、
うん、
盛大なお金も出させて、
うん、なるほど、
あの以前信長編でも話した馬揃え、
うん、
あれとね、うん、もう同じような規模であの派手にやったそうで、ね、でその時秀吉はあの津田宗久とか、
はいはいはい、
あの
辺
に、はい、金はいくらかかってもいいと、
うん
うん、ね、ちょっと派手にしてくれと言ったそうでね、
うん、へ、
でこれ当然ねその京都とかの人にも、うん、みんなに見てもらうわけですよ、
うんうんうん、
そうすると周りの人は庶民であって下っ端の、ね、う
ん
う
ん、
侍であれ、
うんうん、
あ、これから、ね、織田家というのは秀吉様が後を継ぐんだと、
うんうんうんうん、
なるほど、でもどうして柴田勝家だとか滝川一正、まあ、それはともかくなんであのご子息の信孝様とか信勝様来ないんだ、
うんうん、
随分非情な人たちだなと思ったわけですよ。これが信長の秀吉の策略ですよね、
うんうんうん、
まあ、もしねその当時 SNS があったら、
うんうん、
まあ、インスタで生中継とかやってたでしょうね、うん、
すぐ拡散されちゃうよね、
X とかでね、
これにはラッキーがあるぞみたいな、
とまあね、信長の葬式やったところで、
はい、
一旦コマーシャル。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。 お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい。豚の店焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚は甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパスアットデリ、
もう一本。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
さて、葬式、
うん、
もうね、反秀吉派には一切お知らせがなかった、
うん、
終わった後に知ったわけでございます、うんうんうん、まあ当然そうですよ ね、まあ、ねあんだけ派手にやってたらね、
うんうんうん、
そうするとみんなカッチンってなる、
うんうん、
で特にね、あの信勝信孝あたりもカッチンと来るんだけど、
うん、
信勝の方はバカだからまあね、言いくるめられて、
うんうんうん、
じゃあしょうがないねと、うん、収まらないのが柴田勝家と、
そりゃそうだ、
信孝ですよ、
うんうんうん、
なんでさ、うちの親父が死んだのに、うん、葬式呼ばれねえんだあらっつって、うんうん、あの切れたんです、
うん、
ところがですね、うん、もう季節は冬になる頃ですから、
うん、
その秀吉に対してこう攻めるぞって言っても雪で阻まれて、
そうだね、日本海側、
であの頃は今と違って寒いですから、
そうだ、
ね、雪の深さも、まあ、尋常ではないわけですよ、今みたいにね、なんか除雪車とかあるわけじゃないですからね、もう本当に雪が降り始めるともう峠越えも厳しい、で信孝の方はあの美濃、うん、岐阜県にいますから、
うんうんうん、
まあ、そんなに雪の心配はしなくていいんですね、
うんうんうん、
で信孝が最初にじゃあ俺はもうね秀吉の言うことなんか信用できねえって挙兵したんです、
うん、
ところがあっさりやられましただ
よね、
うんうん、で本当だったら秀吉は自分に反逆した者は生かさずね、
うん、
本当に殺してしまうんですが、
うん、
一応親方様の、
まあ、子供だからしょうがねえから、
う
ん、
そう、まあ、反抗期だと、
あ今回見逃してやっけどよって、
その代わり、うん、そのおっかさん と、うん、子供たちは人質に取られます。
あ、なるほど、う
ん、で信孝のおっかさんってことは、
うん、
信長の側室なわけですよ。
あ、そうだね、うんうんうん、そうだそうだ、
うん、まあ普通さ
親方様の奥さんだよね。
そう、うん、それを人質に取るってのはどういうことだってなるんだけど、
うん、
特にこれは周りから言われませんでした。
まあ殺されてるわけでもないしみたいな。
そう、うん、逆にね秀吉が恩情をかけたと。
なるほどね、うん、見逃してやったと。
そうそう、
うん、
ってことはもうこの時点で周りの人たちはもう織田家とは名前ばかりだと。
そうだね、もう天下人は秀吉だってことになっちゃうね。
なってるんですよね、
うんうんうん、
で周り例えば毛利は、うん、これはもう中国地方さえ安泰なら、
うんうんうん、まあ別に
いいで、うん、長宗我部四国さえ安泰ならいい、
まあ、あとは勝手にお家騒動やってくださいだね。
うちにちょっかい出さなきゃ結構ですと、
うんうんうん、
でまあね例えばこの最下州みたいなもともとアウトローのやつらはなんかちょっかい出してきたんだけど、
うんう
ん、あの信長がいた頃の最下州に比べると、
うん、もう、ね、鼻くそピッピーなんだ。
そう、うん、勢力も弱まってるし、
どっかの野党みたい。
そうですね、どこと言わないです
けどね。い
やいや、言うと角からって言いませんけども
、
で滝川勝松にしても、
うんうん、
あの関東から逃げ帰ってくる時、
うん、
上杉だの何だのに相当やられたんで、
やられちゃうんだ、
う
ん、
もう立て直しができない状態なんですよ。まあ後にね、うんうん、滝川勝松は、うん、結局出家して高野山行っちゃうんですよ、
うん、
命までは取らないでおこうっていうね、まあ、それは静香岳の後でございますがね。でそういったような中で、まあ、なんとか、無事に冬を迎えたわけでございます、
うん、
さあもうね信孝が攻められたりなんだりってのがあるから、もう柴田勝家は雪が溶けたらすぐに
もうに腹渡に家繰り返ってる。
そうですよ、
うんうん、
もちろんだから、年が明けて、
うん、
まあ、雪が溶けて、うん、雪が溶けて、
うん、
そう4月の19日ついに静香坂へ3万の軍勢で攻め入ります。
お、
まあ、ただこの頃ねもう柴田勝家確かにね もうそれは優勝ですよ。で戦えばすごい破壊力を持ってるんですけど、
まあね、
ただ元の軍勢が少し足りなかった。
だ数がか、
で記録によると大体3万ぐらいだそうです、うんうんうんうん、対する羽柴軍は倍の6万だそうです、う
ん、ダメじゃん、
でもね、あの当初はね、うん、羽柴軍は、うん、あの美濃の信孝の抑えもあったんで、弟の秀長が静ヶ岳に残ったんですよ、
はい、
これは多分 NHK でやるでしょ。
なるほど、はい
はい、で秀吉の方は、うん、信孝のいる稲葉山城、うんうん、こっちの方に行ったんですね、うんうん、で両方押さえておけば、うん、6万の軍勢分けたとしてもそれなりの数じゃないですか。
まあ確かにね、
だからなんとかなると思ったんですが、うんうんうん、いやーやっぱり柴田かかれ柴田鬼柴田強え
強えんだ、
うん、秀長があっという間にピンチですよ。僕ね一回この静ヶ岳の古戦場って見に行ったことあるんですよ、
はいはいはい、
あの JR の北陸本線、うん、ヨゴって駅なんですよ、ヨゴ、うんうんうん、余るという字に、うん、広島県の呉市の呉あるんで、はいはい、あれでヨゴって言うんですが、うんうんうん、ヨゴ湖って湖がすぐそばにあるんですね。でその下が琵琶湖なんですが、うん、周りがねこう山に囲まれてて、うん、で朝行ったんですけど本当に周り何もなくて、うん、
河川釣りはすごいじゃん、
もうその辺で野良犬がじゃれてるんですね、腰動かしてああ野良犬があってそれ覚えてますよ。
あそうなんだ、
頑張ってんな、
違うならそういうとこじゃない
だ違う河川だ
なるほどね、
なるほど、あっちの山に勝家がいて、うん、こっちの方にねあの養子の佐久間も、うん、森政がいてと、うんうん、あこっちに羽柴軍がいてって、うんうん、それは大体
分かるんだ、
ねうんうんうん、地図見てるから、うんうんうん、だからねその、まあ、後の話ですけど東西の関ヶ原南北の静ヶ岳って言われたらしいですよ。
なるほど、
あの地理的にも関ヶ原近いですから、ね、
はいはい、
だから昔からあの辺りってね、やっぱ 河川場
なんだ、場所的にいいんだ、
でそのもう秀長がピンチだってことを、うん、秀吉ってその中国大返しの時もやりましたが、うん、とにかく連絡網に関してはマメなんですよ。
なるほど、
うん、インフラの整備に関してはとことん人も金も使う、
うん、
だからその美濃の方にいた秀吉に情報が伝わるわけですよ。
やべえって、
弟がピンチ行って、うんうんうん、でここでもう一つ、うん、中国大返しに並んで、うん、もう一つの伝説、うん、美濃大返し、
大返し好きで、
だからこれもやっぱり後になってから秀吉が酔っていい気持ちになると、うんうん、ちょっと見ろでなって言うらしいんですよ。
いやちょっとやってんだよ俺はよって、
そう、うんうん、で中国大返しは自分で言ったつけたって言ったけど、美濃大返しも自分で名前つけたそうでござい
ます。あなるほどね、あ自分 の、あの仕事を伝説化したんだそれ。
そういうでこの時もすごかったんですよ、
うん、
ちょうど秀長のいる静ヶ岳から、うん、その美濃のまで信孝様がいる美濃まで、うんうんうん、だいたい50キロぐらい距離があったんですね。お5時間で戻ったそうです。その当時ですよ、全員が馬に乗ってるわけじゃないんですよ、それはね価値の兵だっているわけですよ、ね、それら含めて5時間で戻ったんです
。すごいね、
でこれを秀吉が自慢するわけですよ。
甲冑着て、
そうですよ、甲冑いいんですよ。
すごいわ普段から鍛えられてるわ、
まあ、ひょっとしたらあの中国大返しの時みたいに脱いだかもしれないけども、
ね、
うん、いや当時としては驚異的なスピードですよ、
うんうんうんうん、
これは指し棒の担ぎでも読めなかったらしいですね。
まさかこんなに早く来ると思わなかった。
元々の兵力差があるわけですから、
そうだね、
ここで
倍になっちゃうとね、
ここで力を押しされると、うん、もうね勝家もそういう戦のね機微に関しても敏感ですから、うん、これはもういやダメだと、
弟やっつけてからそれから兄貴のとこだったらまだしもね、
そう、うんうんうん、こういうねやり方あるじゃないですか、うん、全力を持って分散した一つの敵を倒して、うんうんうん、そうすると被害がほとんど出ないから、
そうだ、ね、
もう一つの敵を倒す、うんうんうん、勝家の狙いもそこにあったんですよ、
うんうん、ね、まさかすぐくっつくとはね、
うん、純粋な戦の力で言えば多分ね、うん、秀吉は素人なんですよ、
まあね、
なんだかんだ言って、うん、あの官兵衛とかがいるから形になってるけど、ね、うんうん、百姓ですもん、
ねえねえ、
うん、勝家は 生まれた時から武士ですから、
叩き上げだしね、
違うんですよ、
そうだよね、うん、エリートだもんね、うん、
だから勝家として見たら秀長を打ちに任した後に、うんうん、
大楽勝だと思ったのね、
そう、うん、残ってるから美濃の方まで行って、うん、信孝様と協議にする、
うん、
それを考えてたんですよ、うん、ところが信孝を、まあ、一部の兵を残して抑えておいて、あとは美濃大返しですよ、
うん、
で秀長と合流した時はもう戦力差が大変なもんですよ、
そうだね、うん、
で勝家は逃げ出しました、
あ、これは勝てねえって、
そう、うん、しかもですよ、その頃ね、清須会議からもう1年近く経ってるでしょ、
うんうんうん、
当時勝家のいわゆる与力として支配下にあった前田利家は内通してるわけですよ、
あ、猿と、
うん、あ、人事異動で今はあの、うん、柴田取締役の部下なんだけど、元は同じ長屋で住んでたわけです、
仲間だもんね、
そう、醤油とか、うん、醤油はない、味噌だ、当時は味噌の貸し借り、米の貸し借りした仲ですよ、
あ、ね、
うんうんうん、ただあの前田利家も一応今は柴田取締役の部下だから邪魔はしないけど積極的に攻撃もしないよって約束なんですよ、
なるほどね、
うん、
だから見てるだけみたいな、
うん、だからそういう利家だけじゃなくて他にもサボタージュしてた戦力があるわけですよ、実際ね柴田軍3万なんですけど、本気で戦ったら半分いたかどうかですね、まあ、それとも秀長に明かすんですよ、
うん、
なんかよっぽどすごい強いんですよ、
強いんだね、
うん、でそれがもう命運尽きた、
うん、
と言って静ヶ岳から撤退して北の庄に逃げ帰った、
うん、
そこにお城がありますよね、
うん、
そこでお市の方様と一緒に、うんうん、記録によれば
次回だっけ、
もう秀吉軍に囲まれて、
うんうん、
ね、
うん、
もう逃げ場がないと、
うん、
で最初秀吉はお市の方様と3人の娘は俺が引き取るから、
うんうんうん、
まだやりたいかこの3人って感じで、うんうんうん、言ったんだけど、もうお市の方はもう男に振り回されるのはもうたくさんだと、
うんうんうん、
その代わり娘だけは助けてくれって、ね、3人の娘はね、うん、
はいはい、
見事助かりまして、うんうん、あとはお市の方様勝家、うん、その他ね親しい人たちで夜通し酒を飲んで、
うん、
みんなでバカっぱなしした後、うん、城に火を放って自害したと、
うんうんうん、
これで静ヶ岳の戦いは終わったわけでございます、
うん、虚しいやね、うん、
で秀吉の過酷なところはここからです、
うん、
柴田勝家の縁者ことごとく皆殺しです、
あ、ね、
うん、普通さ、まあこれ信長にしても何でもそうなんだけど、子供が幼かったりとかした場合助けるじゃないですか、
うんうんうんうん、
いやもう一族老と子供から何から一切皆殺し、うん、だから勝家の子孫は残ってないんですよ、
う
ん、
ああそうなんだね、
まあ、うん、遠い親戚がいるかもしれないですよ、うん、
でも娘たちの子供はいるかもしれない、
いっぱいいる
だよね、
うんうん、そのお市の方様の
そうだよね、
ええ、
うん、ああそうか、勝家の実際のあれはあれか、う
ん、いない、
ああ
何か本当に子孫もいない、
あ、ね、
柴田理恵は多分違うと思う、
ねえ、
うん、さあそしてもう一人信孝さん、
うん、うん
うん、
ええ
、もう結局自分の後ろだったら勝家死んじゃったでしょ、
うんうん、
で引きずり出されて、
うん、
仲の悪い信勝ですよ、
うんうん、
信勝の目の前で切腹させられ
た、
兄より優れた弟がいないってお前どこまで邪気なんだっていう、
うんうんうんうん、
それで満足したらしいね、
なるほどね、
よっぽど嫌いだったんだね、
うんうんうんうん、
さあそしてもう一人、
うんうん、
四男秀勝さん、
うんうん、
どういうわけか、
うん、
どういうわけか静ヶ岳の戦いの後から病気になりました、
お、
ね、原因不明の病だそうです、う
ん、あ、よくあるパターンじゃ
ん、で、
うん、
なぜか、なぜかそうなんですが、
うん、
1586年、
うん、
わずか18歳でお亡くなりになりました、
へ
ー、なんででしょう
なんかあるんだろうね、
うん、
うんうんうん、
だってさ、それまでピンピンとしてたんだよ、
うんうん、
で静ヶ岳の戦いの時は、
うん、
弟の秀長の、ね、補佐として、
うん、
ね、いいかと弟の戦いぶりをよく見とけと言われてたのに、
うんうん、
もう用済みになったんですかね、
うん、どうしちゃったんでしょうかね、
まあ、当時のことですから、
うんうんうん、
ね、
よくあるパターンだよね、
うん、病気なのかな、
うん、
なんか毒もられたのかな
盛られちゃったのかな。
でもかわいそうっちゃかわいそうだよね。
まあだってその時代だもん、しょうがない。
で天下は秀吉の手に入ったと、うん、思うじゃないですか、
うん、
ところがここから秀吉最大の山場が待ってるんですよ。なんと、
うん、
三河の地にいた、
うん、
徳川家康が
ニョキニョキニョキと
乗り込んできます、
うんうんうん、
ねえ、
うん、
実はこれ次男の信雄、
うん、
ね、邪魔な弟が死んだ、
うん、
ね、じゃあ秀吉のおじきは俺を織田家の当主にしてくれるだろうと
当然ね思うよね、
バカだから思うわけですよ、
うんうん、
ところが一向にそういう話が来ない、
うん、
あれあれとしてる間に秀吉はなんか大阪に城建て始めるし、うん、俺どういうことだとなって、
うん
う
ん、
どうも俺をないがしろにしてると、
うん、
なんだとお前さ、アルバイトだった時に親父が拾ってくれたんだぞ、うん、なんだよ俺を社長にするべきだろ、そうすればお前副社長ぐらいにしてやるよ、
うん、
と思ってたんだ
よ、うん、まあそうだねそう思うよね、
うんうんうん、ところが自分はなんか尾張の方を与えとくから、
うん、
要はお前名古屋支店長ぐらいっていう、ね、
それで遊んでろみたいな、
そう、うん、どうせバカだから何もできないだろうと、
うんうん
うん、で本人は自分は優れた兄だと思ったわけよ、
まあね
うんうん、うん、で邪魔なね、
うん、
信孝も死んだし、
うんうん、
で四男の秀勝病気五男以下は元服もしてないと、
なるほど、
じゃあ織田家の家督は俺のもんだろう、三法師あいつまだ子供じゃんっていう感覚なんだけど、
うんうんうん、
結局ねそこまでバカなんだけど、
うん、
やっと気がついたんだね、
あれもしかしたらはめられた？
そう、
うん、
思ったんですよ、
うん、
じゃあ勝家いないし
どうすりゃいいんだろう、
武田勝松出家したし、
うんう
ん、なんか庭か秀勝秀吉派だし、
うん、
あれあれあれあれ気がついたら俺の周りに誰もいない、
うん、
で徳川家康に頼ったわけですよ。
なるほどね、
うん、おじき俺ちょっとこういう風にやってんだと、
うん、
どうにかなんねえかと、
ちょっとひどくね
と、
うん、
でその頃徳川家康、
うん、
もうね清須会議には参加してない、
うん、
その間に旧武田領を蹂躙して、
うん、
もうね自分の支配する土地が広がって、
うんうん、
秀吉とも十分対抗できるわけです。
なるほど、
うんうん、秀吉はね、
うん、
うわ確かにね山崎の合戦だの、
うんうんうん、
ね、静ヶ岳の戦いだの、
うん、
織田家の、ね、この家臣団をまとめる戦いには勝ったけど、
うんうんうん、
それでも戦力は消耗してるわけですよ。
あ確かに、
うん、してみると家康も勝ち目あるわけじゃないですか。
そうだね、う
ん、家康だって後に徳川幕府を開くぐらいの、
うん、そうだね、うん、
ましてや実婚の中だった、実婚かどうか本人が思ってたか知らないよ、
うんうん、
ねえ、
うん、
なんか信長コンチェルトではエロ本好きの人って書かれてたみたいだけども、うんうん、まあ、とにかくもう信長なんかもいないわけだから、
うん、
秀吉所詮アルバイトだろうと、
うんうん、
俺は三河武士だと、
うんうん、
思ってもしょうがないよね。
まあね、うん、あんなやつにのさわらせる
そう
ことはちょっとね武士としてはね
ないよね。
ないね。
ここで歴史上有名な小牧長久手の戦い、
うん、
これはね秀吉にとって生涯最大のピンチとなるわけですよ。あのねまあ秀吉自体ねそんな戦が得意なわけじゃない、
うん、
だけど、
うん、
ガチに戦して実質負けたのはこの戦いなんですよ。お小牧長久手、
うん、
小牧の戦い長久手の戦いって両方あったから、
なるほど、
うん、あの小牧長久手の戦いって言うんだけども、うん、秀吉はとうとう勝ちきれなかった、うん、さあそういった天物は、
うん、
来月です。
あそういうことか、
うん、秀吉が天下を取るまで、うん、まだまだ
まだまだ試練は続くと、
そう、うん、だってその後はだって四国征伐
もあそうだよ、ね、
いろいろある九州征伐、
う
ん
うん、そうだね、
で東北の方も抑えなきゃいけない、
うんうんうん、
小田原征伐もある、
うん、
長いよまだまだ秀吉が天下を取るまでが時間がかかる、
うん、
さあ小牧長久手の戦いこれはね意外とね面白いんですよ。
へえ、
ね、ですからこれ来月も楽しみにしていただきたいわけでございます。
わかりました。
さあ今月はいかがだったでしょうか。
うん、なかなか面白かったですね。でもなんか柴田さんもかわいそうだな。
うん、そうね。
でも本当の実直な武士みたいな感じなのがちょろっとやられちゃったね。
だから理想としては、うん、秀吉が裏で動かして、うん、実戦部隊の長として勝家、うん、あるいは滝川一益、うんうん、この辺が動くとね、うん、もう怒涛のごとく
動
か
るんだ、
強かったと思うんだよ、
うんうん、ただやっぱ面白くはないわな。
そうね、
うん、
確かにね、心の中では家臣団のトップ、うん、周りは自分の言うことを聞く、
うん、
だけれどもご当主様というのはあくまでも織田家であると、
うん、そうだね、
うん、それをねよそから来た外資系の会社みたいに荒らされたらたまったもんじゃないんだよ、うん、
やっぱり実際の本当の武士なんだね、
うん、
主人にはもうちゃんとに尽くしてね、
うんうん、で、あ、余談でございますが、まあ、柴田家がことごとく殺されたのと一緒で、うん、信孝の関係者もことごとく殺されました。
ああね、
うん、だから織田家もね、ほとんどもうその時点では亡くなるんですけど、
う
ん、
そうだね、
ということでございまして、うん、今月はこの辺でお開き、来月をお楽しみに、
はい、
さあ、次の曲なんですけど、うん、ほら私のリクエストで、
う
ん、
そう
だね、はい、柏原芳恵さんの春の夜なんですが、
うん、
なんでこれをチョイスしたかというと、うん、あの僕がね中学を卒業する年ですね、これ流行ったんですよこの曲が、
うんうん、
で、あの当時の今は分かんないですけど、当時通ってた中学では、生徒のたちのリクエストでその卒業式の曲が決まるんですね。で僕は当時あんまり興味なかったんですよ、うんうんうん、まあ、せいぜい当時流行ってた海援隊の送る言葉かなとか思ってたら、1位に選ばれたのが春の夜で、僕は複雑な気持ちで卒業式を迎えましたね。
うん、
別にこの人が嫌いじゃないんだけど、
うんうん、
なんで春なのにって思いやしたもんね。
うん、
だったらまだ仰げば尊しでよかったんじゃねとかって、ちょっとねそういう40年ぐらい前の記憶に残ってる歌でございます。うん、
なるほど。
ちなみに作詞作曲は中島みゆきさん。
あ、へえ、すごいね。そうなんだね。
やっぱこの人ね、
やっぱ才能あるんだ。
そう、だから柏原芳恵さんのヒット曲はだいたい中島みゆきが作詞作曲か、うん、谷村新司作詞作曲なんですよ、うん、どっちかなんですよ。ということでございましてね、
うん、
まあ、今でも時々この時期になると流れる曲でございます。
うん、
それでは春なのにどうぞ。
卒業だけが理由でしょうか、会えなくなるねと右手を出して寂しくなる。
さあここからはですね、
はい、
スポンサーのご紹介でございます。
はい、
まずはそばグルメ北駒さん、石原市犬成茂原街道沿い石原うまいもの会加盟店さんでございます。石原ジビエのワイルドフォーク、これはもうおなじみでございます。また今月のおすすめのおそばでございますが、牡蠣ですね。牡蠣の天せいろ1600円、牡蠣の天ぷらそば1600円、牡蠣そば1300円、牡蠣のミニ天丼400円と、こちらいずれも税込みでございます。で、まあ、私だったらあれ、のりそばに牡蠣のミニ天丼かな、
うん、
ね、その他はねまだまだそばのメニューございますので、お召し上がりになってください。またおそば以外にはそばコロッケです。こちらはねじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売しております。テイクアウトもできますのでね、ご自宅でお召し上がっていただいても結構です。またポイントカードとくじ引きのお知らせでございます。ポイントカードでございますが、来店1回につき、スタンプを1個してくれます。20個貯まりますと1000円分のお食事券として使えます。でくじ引きで赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームをサービスさせていただきます。詳しいことはホームページがございますので、そばグルメ北駒、このキーワードで検索をしてください。営業時間午前11時から午後5時まで、ただしおそばがなくなり次第終了でございます。定休日 毎週木曜日と金曜日、これもですね祝祭日の場合は営業しておりますので、事前にねホームページなどでお確かめください。また電話でのお問い合わせでございますが0436-74-0059 番74
つるつるごっく
ー、はい、続きまして今筒商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田ジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、また現在ですね原農薬で育てた東北のお米も販売しております。そしてご家庭やお店への配達受けたまわっております。店頭では玄米の量り売り、こちらは 100g から受けたまわっておりますのでどうかご利用ください。お米以外には山形県鳥海産高原ヨーグルト大好評販売中でございます。こちらはですね、鳥海山麓にある牧場でのびのび育った、新鮮な生乳で作る、これがねなかなかの一品でございます。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味と4つ味がございますのでお好きなのをお楽しみください。他にもですね秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこ、こちらは数は少ないですのでお早めにお買い求めください。また災害対策備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですねいつでも新鮮なお米がいただけるサービスでございます。 LINE のアカウントを始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今筒商店のクーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただいております。こちらね詳しいことは今筒商店千葉トップブランド発揮会、こういうキーワードで検索をしてください。詳しいことはですね今筒商店さんまで直接お願いをいたします。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号0436-21-0618 番、定休日が毎週日曜日でございます。はい、続きましてマイプレ市原市からのお知らせ。インターネットで市原市の魅力を再発見できるマイプレ市原市というサイトがございます。こちらはですね市原のお店や施設、カフェやスクール、そういったのをご紹介しております。インスタグラムでも動画などで、取材の様子が見られますので、市原で、詳しいことが知りたい、情報が知りたい、このマイプレ市原市、こちらのサイトをぜひね検索してみてください。さあ続きまして公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせでございます。石原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。他にはですね市原市内の空き家や空き地などの管理も承っておりますので、詳しいことはホームページをご覧いただくか電話番号 0436-60-3551 番、こちらまでお願いをいたします。さあそれではマスターどうぞ。
はい、かしこまりました。それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら児童虐待ストップコール189番となっております。3桁ダイヤル189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは 0436-24-5374 番、 0436-24-5374 番、ゴミなしと覚えてください。それではみんなで市原市をきれいにしましょうね。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原では現在館内は大規模改修中です。一部施設のご予約ご利用ができません。2階のご一緒消費生活センターは通常通りの営業をしております。なお総合受付は1階中央に移動しておりますのでお気をつけください。ホームページ等であらかじめご確認をしてください。お問い合わせ先は 0436-24-1151 番、 0436-24-1151
いいご意までお願いいたします。以上です。
はい、ご苦労様でした、はい、ね、あと時間も残りわずかでございますが、うん、あの本能寺の変の跡ってね、本当に慌ただしいんですよね。
あ、
だってさ、1582年の6月に死んじゃったでしょ、うん、
はいはい、
1年後にはもう静ヶ岳終わってんですよ。
ああ
、
本当だ、
うんうん、その間にはね、
だ相当揉めたね、
うん、
うん、そのね、身内の中でさ、
そう、ただ秀吉がすごいところは、うん、やはりこの、まあ、商売人の発想といいますか、うん、まあ、お金の力ですよね、
うん、
これで周りを黙らせた、うん、納得させた、
うん、
そういうところだと思いますよ、ね、
まあ、こっちについた方がいいかな、うん、あんまりちょっと、あんま面白くないけどって感じでみんな引き連れたんだろうね。
だってさ、変に戦って、うん、ね、戦力を消耗するよりは、うん、金もらって平行らしてた方がいいと思いませんか。
そうだよね。で、ゆくゆくはちゃんとになんかいいところポジションもらえたりとかするだろうからね、
うんうんうん、だからですね、うん、もう戦国時代もこの頃になるともうだいぶ終わりなんですよ、
うん、
いわゆる新しい価値観、
うん、
ね、あの、まあ先週の放送でも言いましたけども、時代についていけないやつは滅びるんですよ。
まあそうだね。
してみると、うんうん、これね、仮に勝家が秀吉を破ったとしても、
うん、
結果としては
今度は他の人にね、
そう、おそらく家康あたりが出てくるでしょ。
出てくるんだろうね。
家康は今までじっと耐えてるわけですよ、
うんうんうん、
ね、これね、あの、まあ正式な歴史でも家康、まあ、名前は出てくるけども、うん、主役としては出てこないでしょ、
ずっとね。
これからですよ、
うん、
これから出てくるんですよ、
うん、
いやー、この人もかなり長い間ね待たされたと思いますよ。
栄養を飲まされてね、もうちっちゃい時からね、
うん、だってもう40過ぎてからですよ。
すごいね、
うん、この時代ね、うん、40過ぎてたら
もう終わってんじゃん。
そう、うん、本当オワコンですよ、
ね、
うん、で40過ぎてまでね、うん、信長あたりにへいこらへいこらしてて、
うんうんうん、
多分内心ね思ってることあったと思いますよ、うんうん、俺は一生このままね、あんな終わりのうつけの下につくのかと、
多分そういう風になるとは思ってたろうね、
うん、で今度は秀吉、
うん、
俺は猿の下かと、うん、俺は人間だぞと思ってたかもしれないけど、
うん、
まあここからね、まあ、いよいよ時代がまた新しい時代へ向けて変わってくる。
そうなんだね。
多分来月はその転換点になると思います。
動きます ね、
ぜひお楽しみにしてください。
わ、うん、かりました。
ということでございまして、はい、今月の歴史コーナーはこの辺でお開きでございます。また来月、さよなら。
どうもでした。
桂歌赤のおはよう一原。この番組は
豚うま味噌焼きが人気のタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りしました。米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば
今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ、うん、いいかい。炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥なんて、うん、うん、これも結構